昭和46年5月9日朝のご理解をいただきます。
解題99節、無学で人が助けられるということはない。学問あっても誠がなければ人は助からぬ。学者が身を食うということがある。学問があっても難儀をしているものがある。この方は無学でも皆おかげを受けておる。この方は無学でも皆おかげを受けておる。この方ということは教祖金光大臣のことであります。教祖金光大臣がご自分でもおっしゃっておりますように、無学の百姓と自分、学問はないけれども皆人が助かっておると。無学でも人が助かっておる。だから学問があってもやはりなことがあれば人は助かると。人が助かるということはもちろん自分自身が助かるということで、この方金光大臣はやるご自身が助かってござった、ご自身が助かっておられたから人が助かったので、この方金光大臣という方はだからどういうような、おかげを受けられているような、助かり方をし、また助け方をなさったかと、ご理解96節の94節、最後のところに信心の厚いものは誠の信者だとおっしゃって、信心の厚いものは誠の信者だと。手厚いいわゆる信心をする氏子が誠の信者だ。だから教祖の神様はいわゆる手厚い信心をさ、いわば実意丁寧な限りを尽くされた信心であった。これでよいというようなことはない、手厚い信心をなさった。例えばそういうそんな変容を見ることができるのは、まだ教祖様がお役所に立てておられるときに、村落ちの方に立ってみんな一緒にお四国参りをなさっておられる、お四国参りを、十分のあり難所が ありましてね、もうわざわざそこまでも足を伸ばして参るということは時間もかかるし、大変お参りもしにくいところなので、だから、どこどこの神前のお祭りをしてやる南南様というこちらの方からみんな拝んで通られるのですけれども、教祖様はやっぱりそこのお参りしにくい行きにくいところにも足を運んでいちいち拝んで回っておられるというように、その手厚いよる心がけを持っておられたということで、実意というような心がけを持っておられた、そういう信心をすることによって誠の信心、または誠の信心がお分かりになられるわけでありますが、だからここで 学問があっても難上しておるということは、学問があるから難上しておるというのではない。学問はあっても、難上しておる。だから学問が あってもやはり誠があれば自身も助かることができ、または人も助かることができる。ここでは無学と無学、共存の場合は無学であったら人としておったらあるけれども、まあこれはどんなに学者であってもです。誠があれば、いわば手厚い信心をさせていただけばお伺いいただけるということになりますね。この方は無学でも皆お伺いを受けた。そこで、まあ、結論を先に申しますとですね、教祖様がご自身実意定例神信心をなさり、いわば行き届いた信心をなさり、手厚い信心をなさられるうちにです、どういうことになられたかと。というとね、さまざまな問題、さまざまな難事を、やはり、人間教祖もやはり持っておられたのですけれども、手厚い信心をなさっていかれるうちにね、だんだん巡りがなくなっていった。巡りの鍵が薄くなっていった。そして巡りがなくなっていった。この方は無学でも皆お会いを受けておる。この方、国交大臣は、より実意というね、より行き届いた手厚い信心をなさられていくうちにです。だんだんご自身の身ぐるがなくなっていった。身ぐるがなくなっていったということは、ご自身が助かっておいでられた。これは心の状態だけではない。形の上にも、すべての点において助かっておられた。ですから、ここに思うのはね、私どもが西西湖で新人の稽古をさせていただいておりますが、ただ、一生懸命に拝んでおります、お参りをしておりますというだけでは、手厚い新人ということにならない。手厚い新人というのは、巡りのお取り払いがいただける、巡りの影が消えていく私の信心をさせていただくということが、手厚い信心をすることになる。今日はそこのところを一つ、私も今日はそこのところを始めていただいているわけでございます。味付いている一生懸命信心なさるということは、まあ、丁寧に拝むとか、毎日毎日お参りをするとか修行をするとかということではなくてですね、そういう、なるほど、一日の信心修行の中から身分の取り払いがいただけていくような信心、そういう信心を手厚い信心というのではだから、誠の信心を取る盾をいただくこともでき、誠の道に出ることもでき、誠の信心をさせていただくこともできるわけです。恵みの取り払いをいただいて、行くほどしの、恵みの影がだんだん潜んでいくほどしの、いや、なくなっていくほどしの信心を手厚い信心と呼ぶ。この方、金光大臣は、そのような信心をなさった。 牧場が、そういう新人を出したもの、ね、ですから新人を手厚くさせていただいておる、熱心にさせていただいておるという間にですね、巡りのお取り払いをいただくチャンスが次々とあるわけで、やれいたや今見かようという心になるよとする、それは痛いことも難儀を感じること、さまざまなことでございましょう、うん、心に大きな打撃を被るようなこともありましょう、敵の上でそういうこともありましょう、ですからそれは苦しいことであり悲しいことであり、または痛いことでもありましょう、けれどもそのことをですね、ご神としていただいて、神様のご都合としていただいて、嘆いたや今見かけよう、今こそ見かけをいただいておる時であります、今こそ自分の取り払いをいただいておる時でありますとして、お取り払いをくださる神様に対してお礼を申し上げれる信心、そういう姿勢を持って信心が進められている、うん、そういう今は信心をさせていただくことがです、手厚い信心ということになるのです、ね、手厚い信心の手厚いのが誠の信心、信心が手厚いというのは、ね、これほど信心するのに、これ一生懸命参りよるとに、これ一生懸命拝みよるとに、どうしてこんなことが起こってくるだろうかということような信心では、もう手厚い信心ということにならない、この方が無学でも人が助かっておるとおっしゃる、無学でもどうしてか人が助かったかというと、教祖ご自身が夜夜のお取り払いを受けられる、さまざまな難儀であった場合、例えばお子様が亡くなられるといったような人生の、いわば中でもそうした悲しいことに出会われてもです、私の信心の不意気届きとしてお詫びをなさい、ひたすら神様へそのことをもって近づいておられる、だからお子様が亡くなられたことは悲しいことなのだけれども、お子様が亡くなられるという大変な悲しい苦しいことが、それだけの恵みの取り払いを受けられての信心の進め方でおありになったということが分かる、そういう信心を、ここでは今日はね、手厚い信心だと言っている、手厚い信心、信心の手厚いのは誠の信心、いよいよ誠の信者、誠の人間、誠の人だとしてです、天地のお神様がそれこそ心を踊らせ、目を輝かして、教祖様の回り方というものを守られておられたことであろうと思う、そのような生き方がです、恵みの国はいよいよなくなっていき、薄まっていき、恵みの場合であっても安心と喜ぶことが心の中に終わりになったであろうという新人生活をみんなつけになられ、そうか、この方も今は無駄な目のところでも人が助かるということになられたわけであります、今日のように手厚い新人をしていただかなければならん、手厚い新人とは今申しますように、無用の場合であっても、それが苦しいことであっても、痛いことであっても、やれんたや今見かけよう、それを見かけとしていただける信心、 これは私は妻からしきりに思ったことなんですけれども、日本人がだんだん分かってきて、日本の場合であっても神様のご都合ですなと、見れる信心、または信者、日本のご都合ですかと尋ねるですぐ信者、まずは僕がご都合ですかということに対して、まあ、簡単に答えますならばです、神様が無理おかずを下さろうとするご都合以外はないということ、泥棒に遭いました、火事に遭いましたと言って、お気持ちに出て見えた途中です、神様のご都合ですなと、私はそれを本当に、言うても、皆さんが神様のご都合に違いはありませんと言ってくれる、皆さんが信者におじだけ打ち分かれるということをね、もういよいよ願わなければならんなって、昨日そんなことをしきりに感じた、それがです、そう感じられる信心を今日手厚い信心と言っているんです。広大な赤字をいただきましたと、上赤字ありましたからもう全てが灰になりましたけれども、おかげで信心はやってませんでしたと、そういう信心なのです。そういう信心を手厚い信心、一生懸命参るという、一生懸命修行しようというということが手厚い信心じゃない、そういう信者が誠の信者だとおっしゃるから、そういう信者が誠の信者だ。ですからもう完璧にです、その前の量が大きければ大きいほど、それだけ日本のお寺がいただいている、日本の鍵が備わっている、もうその鍵が上がらないまでにお金を頂い、言うならば、もうそれこそ晴れたお月様が無料なものじゃないでしょうか。この一点かからない夜満月のお月様が無料なものじゃないでしょうか、自分の心の中に、なるほどね、礼とは今見かけようであるのであります。この方は無学でもとおっしゃるこの方、金光大臣はです、そういう、まあ、完璧に、まあ、自分のお取り柄を受けになれてからこそ、初めて天地の大神様のご信任がいよいよ集まり、神も助かり、人も助かり、お事故も助かっていく道の金言とはなったのであります。そういう、例えば信心状態というものをいただかせていただくために、いよいよ、大腹、いや太っ腹と思いますね、腹が大きい、そしてなおかつ細心、細い心、大きな腹の信心、先日 外教の、あそこは何とかやった、大阪の水尾教会の御足場で、あちらの庭の息子さんが東京に布団で出られます。そちらから、年に4回ぐらいのなんか、出せさる小さい、小雑誌があります。それを送ってきた。その中にこういうようなことがその中に書いてあります。望遠鏡を持つロマンチスト出会うと同時に、顕微鏡を持つリアリストでなければならんという。望遠鏡を持つロマンチストであると同時に、顕微鏡を持つリアリストでなければならない。自分には偉い寛大だけれども、人は許せないという人がいますね。自分のことは隣にあげて人の足元だけが分かるという人がいます。これは人を顕微鏡で見てるようなもんですね。自分を望遠鏡で見ると、人を見るのは今が望遠鏡で見て、自分自身を顕微鏡で眺めるという仕方なんです。今日私が申しますと、どういうふうにして進めていったらよいかというと、例えば人と人間関係の場合でも、そういう生き方、人には寛大、自分には厳しく、一つの難事に直面いたしましてもね、あれは合わせたから私はこういう目にあったというのではない、人のせいじゃない、それを自分自身の心に顕微鏡を当ててみると、それがはっきり分かってくる。人じゃない、自分自身、昨日は久留米の原さんのところのお宅祭りに合わせて、久留米支部のお祭りを奉仕させていただきました。本当にありがたい、ああいうお祭りができるようになったら素晴らしいことだと思いますね。自分がどうしてござる、もう自分が一生懸命精進し努力して、なあ、お祭りを作られたのはもう1ヶ月も前から、もうそれこそ人間の心に使われるだけの心を使わせていただいて、まあお会をいただいて、その間さまざまな修行もあったけれども、その修行が全部御大祭をありがたく奉仕させていただきますための修行であった。ですから例えて言うと、お供え物一つでもですよ、準備の万端の家においてです、神様が働いておってくださるんだな、神様が集めてくださるんだなと思わないでおられる私のおかげの中に、あのお祭りが使えられたということ、私たちもそのことをいただいてからも、本当に素晴らしいことだな、こういう信心が育っていくことだな、信心とはと思うと、私が一生懸命真心を込めて使えとお祭りというものではなくて、もうそこに実際の実が見えている。お供え物一つの家にでも、万事万端の家に、ああこうなさせていただく家にもです、神様のおかげの中に、神様の働きの中にこれができているんだなという実感。だからこの祭りも そういう子供たちが一生懸命、長友たち人たちとも一生懸命なわけだし、神様も一生懸命なっておられる印がね、そこに見えておるというお祭りであったということなんです。ですから、もう神と人が一体になって、あのお祭りが放されたというと。神がなるのか、種目がなるか、神と種目の間があるというお祭りである。神様だけではできない、人間だけではできない、その誠と誠の出会いだけです。つまりあの昨夜のお祭りの形になって現れた。まあちょっとこのお祭りはまずないでしょうね。別に完璧ということではないですよ、まだまだ。けれどもそういう例えば新人の状態というのはもう絶対今日は手をします。で、手厚い新人からしか生まれてまいりません。まだ手厚い新人とはどういうことかと申しますと、困ったことがあってもそれは望みの取れ払いとしていただくような新人なんです。もうご存知の通り、一回挙げてもあのような新人、どういう難儀な問題があってもです。それを元気に、それを合唱して受けていくという姿勢。手厚い信心とはそういう信心だと、今日は分かっていただいているわけです。そういう、例えばお金をいただくためには、今私が申しますように、名誉を持った皆に血捨てに泣かなければならないと同時にです。顕微鏡を持ったグラミストでも泣けなければならないということなんです。実に楽しい。有名なことでも、もう、座禅の奥さんがちょうど四五日を勉強される内容の中にです。最初困った問題があった。何が問題があった。けれども、それを思うと、もう心の底から嬉しいして、嬉しいしてというとあります。それを例えば望遠鏡を持ってみるからなんですよ。まさに目の内人なんです。何のようなことですね。もう嬉しゅうて嬉しゅうてと言っていても違いますよ。そしてそれだけではない。自分自身は厳しく、例えば顕微鏡を持って見るような生き方、いわゆるリアリストでもあるということなんです。だんだん腹が大きくなっていき、同時に最新になっていけるわけですね。後ずもがおかぜというおかぜはね、そういうお願いいたしますお願いいたしますと言うて現れてくるおかぜはもう神様がくださる、いわばおかぜなんだ。なるほど、そういうおかぜをいただかなきゃなりませんけれども、今日と申します、さあそのところのお夏の礼を取りますとです、神様の働きもさることながらです、息子の働きも誠と誠が出会う、その中から生まれておるところがおかげだから、神の喜び、自己の喜びというようなおかげになってきた。今日は信心の手厚い、信心の厚いのが誠の信心だと教えられる、その信心が厚いということを大満足しました、人のことを顕微鏡で見るのではなくて、人のこれは問題でもいいですよ、例えば何が問題でも、それを例えば本当におかげでいただくというような頂き方こそです。 神様の深いおぼし召しがあってのことであろう、というところである神様の思いというものを思いばからしていただくときにです、ありがたいなということになるわけですよ。その、いろんな問題でありましても、神様のご都合だとしていただくということは、病院というのをやめておるようなの、というところに、当たり前が分からん問題ですから。けれども、神様のご計画というか、神様のご心というのは深くて広い。人間本部には分かりませんけれども、これは神様がよりおかげを下さろうとする働き以外にはないと、いただく心なんです。そういう、信心をです。今、手厚い信心と。と同時にです。そこに何を感じ、痛い鍵を感じるときにです。私自身の心の中に、顕微鏡を当ててみるような思いをいたしますと、あるわあるわ、ね、何をしなければならないものがこんなに上ですと。そこに初めて改まるということになってくるのです。そういう生き方なんです。そういう生き方を今日私は手厚い信心、そういう生きいただく方をです、ね、やめにたや今向かいようといういただく方こそが、ね、恵みの取れ払いをいただいていくということなんです。その恵みが生えている、自分の心にこもっていってないこの死の明るさというものが恵みの取れ払いと同時に出けていくということを楽しみに信心する。恵みがなくなっている、それはそういう手厚い信心から。この方は無学でも皆おかげを受けておる。この方高校大臣のところにはもう自分自身の心に恵みの限りがない。そこで自分自身もいつも助かっておられる。そこに人もまた助かっていくということになっていた。だからここでは、無学でも人が助かっているということは、学問があっても人が助けられる。まことさえあれば。恵みを取り払いさえいただいていけば。ただいま申しますが、新人申請を取らせていただけば、おのずと、だんだんだんだん、これはもう理屈じゃない。恵みを取り払いをいただいて、私今日は特にそのところに重点を置いてお話しております。恵みを取り払いをいただいていくに従って、自分が楽になるということなんです。ですから、これは恵みを取り払いとしてです。いつだけでも新人姿勢を作らなければいけないことを、以前お調整していただきたいと思う。この方は無駄でもみんなお金を受けておる。これは学問があっても無駄であっても、いわば恵みの取り払いをいただいて、自分自身が助かって楽になっていくというところに、人の何にもまた、持ってあげれるというか、人を助かっていかれるほど真実はそこからおのずと開けていくわけであります。私そういうようなものをですね、昨日沢さんのところのお宅祭りに見た感じがいたしました。なるほど、恵みの取り払いをいただいていくということは、ああいう受け方こそが恵みの取り払いをいただいていくんだなという。例えばちょっとじゃないような問題でも、みぞれの場合はそこにこうぐずぐずしてるでしょうか、困ってるでしょうか、恩義を感じてるでしょうか。だからすっきりとした大人になっていかん。そこのところが嬉しくて嬉しくて仕事なの、やりたい今見かようと思うのいつだかならなければ、そこからです。私はいよいよ本当の意味においてのおかげがいよいよ育っていくことになります。今日は99節から申しましたけれども、99節のとりわけこの方は無学でも皆おかげを受けておるというところに99節を置いたんですね。そして94節の最後のところであります、信心の厚いのは誠の信心だとおっしゃる。信心が厚いというのは、ただ熱心に拝める舞いよというのではなくて、今日申しましたようなところをです。信心が 熱いとはそういう信心、そういう信が取られての信心を、信心が熱いのであり、それが誠の信者だと、誠の信者にならせてもらう、誠の道を歩かせてもらう、そこから誠のおかげが限りなく開けてくるというおかげをいただくために、どうぞ日常生活の家にも防衛にちょっと準備中の話をいたしましたようなですね、そういう例えば言い方で一つ日本をおかげをいただかせていただくと同時に、いよいよ大腹としますかね、大きな腹を作っていく事業を本気でさせていただかなければならんと思うんですね。